聞きの皆さん、こんにちは。ピテラジホリックの佐藤隆です。今回6月30日にピテラジ企画イベント、ピテラジ祭りボリューム1を開催することが決定しました。場所は心斎橋アトランティクス。出演はゲストにハウル船頭を迎え、和楽、チー、チセカ、刈谷隆人、安田元博と近藤智子、タケ、悪人、キーオ、キャンディーコーム、総勢10組が登場。あの番組のあの人に会えるチャンス、もちろん私佐藤隆も MC で参加しますよ。6月30日心斎橋アトランティクスでお待ちしております。
イーアンプロジェクトの
エアーラジオ。
はい、第38回エアーラジオ始まりました。この番組は6月24日から7月7日の配信になります。 DJ は近畿大学の藤尾と
福本と
川端と
平田です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くええやんと思える人たちに私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。第38回目は第37回目放送に引き続き、アマタクリエイティブの専務取締役である、西海聡さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回は会社の成り立ちや今後の展開などについてお話ししていただいたんですけども、今回も早速西海さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まずあの会社を経営されるまでに、はい、学生時代であったりとかそういったお話を、はい、聞きたいなと。
はい、まあアマタクリエイティブを経営するまでっていうか、まあ今も実はあの、はい、ダブルワークなんですけれども、僕自体はその大阪の船場の老舗の卸問屋の跡取りをやらせてもらってまして、はい、戦後3代目、一応明治23年から続いてる会社なんですけど、
歴史が
長
い、
まあ、ただ重いだけですよねあの下手に続いてるんで潰せないので、あすごいプレッシャーの中でやってますね。そういう会社の経営をずっとしてて、
はい、
5年目かなで、まあ、もう一つ面白いことやりたいなって、まあ、会社その僕の会社を継ぐまではもう散々な人生を歩んでますんで、本当中学ぐらいから僕らバンドブームの最後やったんですけど、
はい、
まあ最初はモテたくて、
はい、
ギターを始めまして、高校なんか行ったら高3の出席日数行ったら欠席が170日とか。
実績の方が少ない
で、本当にもうずっとギター持ってなんかいろいろライブハウス回ったりとか、スタジオに丸一日おったりとか、そんな感じでずっとやってましたね。だからあまり言える話じゃないんですけど、高校3年生 の, あの最後のこうなんかあるじゃないですか、出席日数帳尻を担任の先生に合わせてもらったので、
はい、
響きってなんか欠席計算じゃない、響きが僕6回ぐらい先生が勝手にやってくれて、
なんかギリギリまで
育てのおばあちゃん、育てのおじいちゃん、本当のおばあちゃん、本当のおばあちゃんみたいな感じで響きを何回もやってみたいな。そのままそんなに大学そんなに高校行ってないのに、
はい、
まあ恵まれてたのか、大阪芸大の音楽学部の方に特別推薦っていう形で、
すごい
行かせてもらうことになって、だから170日も休んでて、たまに来たと思ったら終わりの回しか来ないのに一番最初に特推で大学決まったので、みんなにむちゃくちゃ嫌われてました
なんでお前
なんなんこいつうるさいし
実力があったから推薦できたってことですか。
いやいや恵まれてるだけだと思いますね。だから本当にまあ一歩踏み出すその勇気じゃないですけど、はいはい、がたまたまいい形に行ってたのかなって。結局その芸大だってこれ俺やりたいのとちゃうわみたいな、わがまま今で言うなんていうんですか、 バックラじゃないですけど違うわって思って、
はい、
でまあ運よくその時に自分がやってたバンドが事務所に拾われる形になったの で関西では結構有名な事務所やって、もういきなり全国回れる形になって、全然単位足らんどうするってで大阪芸大はみんな中退されるんですよ、有名な人は。僕が好きな有名な小説家とか、
はいはい、
デザイナーとかみんな大阪芸大中退なんで、
あ、
じゃあ中退したら有名になれるんやもう早々に辞めました。音楽好きやったんですかね、ずっと唯一今でもやってるんで15年ぐらいやってますかね。でギターが15年で、ちっちゃい時から無理やりバイオリンやらされてたんで、
お
それも入れるともう本当に25年ぐらい音楽やってます。
ほとんどです、はい、ずっと音楽、
まあ、ずっとそんな、なんていうのかな、やりたいこと好きなだけやっとって、ほんでいざこう家後継いで、
はい、
なんか右から左に物を運ぶだけの商売して、はい、全然思わないな、
あ
なんか作りたいな、そんな感じですかね。
では次の質問なんですけど、
はい、
人脈の広げ方とか求める人材とかはどんな感じなんですか。
そうですね、まあ今その自分がやってることっていうのが結局すごい、なんていうかな、格差社会の中で求められてることとすごいリンクしてんのかなって。なので、まあ、町おこしをするっていうことはそういう格差を破壊したいっていう思いが裏側なのかなって思うんで、うん、僕が求めてる人材はやっぱり若くてやる気のある子ですかね。
あ、
なんか実力伴ってる経験者ではなくて、
うん、
じゃあやる気の方を重視され
て、うん、そう、やる気とどんだけその夢に対する責任があるか、
責任、
うん、夢を持って夢を追いかけるのはいいけれども、その責任持って何のために、誰のために、うん、俺はこれになる、私はこれになるって、それをどんだけ力強く思えてるか、そういう子らが欲しいですね。結局そういう子たちっていうのをずっと見てて、で自分も音楽やってて見てて、
はい、
さっき自分で言っといてないけど、モテたいからギターやったやつがモテたいからギターやり続けてたら有名になるんかいってならへんのね。やっぱり自分は音楽が好きなんだ、自分は音楽好きやから、音楽やってたいからじゃあ頑張るんだって、そういうやつもならない。自分は音楽好きやから、こんなに素晴らしい音楽だから、たくさんの人に聴いてもらいたい、聴いてもらうためにやったら何すんねんって、そこまで考えるやつが上に行くんですよ、
うん、
結構プロセスが、
そう、結局は自分の好きなもの、分かる人に分かってもらったらいいんですよって芸術家とか言うけれども、
あ、
結局自分好きなものを好きやっていうことを主張してるわけじゃないですか、
はい、
うん、主張するということはどんだけの人にそれを理解してもらえるか、そこを考えてるんで、自分はこれで一発当てるんだ、それで食べるんだって思ってる子たち、やれたらいいんじゃなくて食べるんだ、そういう子が欲しいですね。
そういう子たちってどうやって見つけてくるというか、
まあ大雑把に言うとふるいにかけるというか、
はい、
ね、そういう言い方したらなんか心折られる子もおるかもしれないですけど、ある程度は自由にやらすんですね、会社の中で、はい、だけど、はい、ある一定のその仕事とか企画において、それぞれのタイミングとかイベントを打ち出すタイミングとかでこうズバッと言うことがありますね。なんかこれ何したいのとか、
はい、
でこう厳しいことを言うとか、納期が間に合わんことに対して学生の遊びとちゃうねんって、学生が来ててもそういう風に言ったりして、ふるいにかけていく。その中で何クソって思うやつがやっぱり残っていくので、私あかん、向いてないって、その場で折れちゃう人はきっとすぐまた折れる。折れて、でも折れたけど私またやりたいって言ったら全力でサポートするみたいな感じですかね。人脈の広げ方はどんなんやろな。うちの会社では必要な人に出会うことっていうか、まあ営業ですよね、
はい、
このイベントをするためには この誰の代表に会わなあかんとか、
はい、
っていうのを、まあ狙い定めるわけですよ。もちろんそれは仕事なんで、
は
でもそれをうちの会社で事故って呼んでるんですけど、
事故
あの接触事故、交通事故の事故、事故って呼ぶんですけれども、必ずそういう場所にはそういう人間が集まってくるんですね、求められるところには。なのでそこで僕今こんなん考えてて、こういう仕事でぜひご一緒したくてっていう話をしても、一営業マンと一代表みたいになるわけで、僕がなんぼ代表でも、そしたらその人はそんな話死ぬほどされてるわけなんで、話全然聞いてくれないんです、なのですごくこう後ろから後ろからいろんな情報を得て、あのこういう人がここに来るかもしれない、来るという情報で来るかもしれない、こういうパーティーにおるかもしれない、こういう展示会に行ったらそういう取締役が来てるかもしれない、そこであの何の気なしに喋りかけるというか、事故を起こして自分の今こうやってここで喋らせていただいているようなことを熱い気持ちを持って伝えると、あのなんていうのかな、その熱い部分に共感するとこから話が始まる、あと大事なのはやっぱりトップダウン話をできる環境っていうのを作っていくこと、それは一営業マンの立場としてやっていく中でも、上の人の決裁権持ってる人と話できた方が早い、よくでもあかんかっても、だからどんどんどんどんそういう階段を上っていくためには、どうしたらあの人と喋れるかな、どうしたらあの人に会えるかなって、で結局それは今みたいな言葉汚い言い方をすると事故を起こすことにつながるんで、事故を起こしてると僕の後ろにはそういう共感してくれた人がどんどんどんどん集まってくるわけです、一緒にやりたい、一緒に仕事して、こいつとやってやってもええかな、ちょっとこいつの仕事の様子見てみようって思って、後ろでいっぱいサポートしてくれるから、
はい、
なら僕の後ろにそういう人がおるというか構図が今度出来上がっちゃうんで、その構図ができると今度僕の周りで同じようなことを考えている人たちは僕に会いたくなる、僕に会いたいから僕に対して事故を起こすようになる、
でどんどん広が
る、そう広がっていく、だから大事なのはこういう今ラジオで活動されている方とかもやっぱりいろんな人脈があると思う、いろんな人脈があることを存分にやっぱり自分がこう一歩踏み出したことやっぱ武器にしたらいいんじゃないかなって思って、そうするとこう会いたい、だアポを取るんじゃなくて取られる人になる、
勝手に寄ってくる、
そうそうそう、そのための戦略をずっと考える、どうやったら会えない人になるかな、
そのためにはやっぱアクシデントを、
そう普段から起こす
起こして、
まあ体ガッタガタなるけどね、
そうですね、事故ばっかりあって
あの芸能人みたいなスケジュールの時ももちろんあるから、やっぱりそういう覚悟はして動かないとね、
先ほどもずっと帰ってないって思った前回の時
はい、
そうね、だから夜ご飯食べるのも絶えず誰かと、会う人がおらんかったら自分からやるし、自分から誘うし、でも誘ってない時は誘われるし、
やっぱりそうなっていくん
です、でもう1ヶ月丸々埋めてしまうんですよ、なんか会った時に頭の引き出しにそういう人たちがいて、同じようにそういう人たちも頭の引き出しに僕のことを入れてくれてるから、あ飲みながらでもこういう話面白いな、あの人知り合いやからちょっと話聞いてみようかみたいな、それがこう点と点がね、蜘蛛の巣みたいにバーってつながっていって一つの事業が完成されていくっていうのを僕は最近すごい見てるんで、
ありがとうございます。それでは6月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです、どうぞ。
出会いのシチュエーション、どこにでもある単純なこと、君の瞳に僕が映り、僕の瞳に君が映る、マッチを吸って黒い花火に赤い炎を灯したのはどっちだったかな。出会いのシチュエーション、どこにでもある単純なこと、君の瞳に僕が映り、僕の瞳に君が映る、ただそれだけのこと、離れてしまえば終わる関係だったはずなのに。
Come on! 深呼吸を思い切りすごく浮き輪、いつだかの夏の匂いがする。深呼吸を思い切りすごく浮き輪、いつだって君の香りが、 I'll
な毎日忙しくしてたおかげで胸の奥のヒリヒリ痛む傷跡もだいぶマシになりましたけど見つめ合い火花を上げて燃え上がる技は踊り落ちてしまいましたわ昨日は握った手に残ったのは遅い笑顔もう二度と戻らない恋の残像感動 with baby I'm gay
じゃあ先ほどに引き続いてお話なんですけど結構好きなことやってきたやりたいことやってきたって言ってはったんですけどそれなりに苦労話もあると思うんですよ
はい
あとなんかその苦労話というかちょっといろいろ
そうですねまあもう今も町ももちろんそうですけど自分の会社も古いじゃないですか
うん創業明治とか
そうなのでいろんなことが古いままだったりとかそれをこうなんていうんですかね効率を上げるためにはやらなくてはいけないこと、変えなくてはいけないことっていうのがあって、
はい、
そこは今まで散々夢語っとってあれなんですけどこうすごいこう、なんていうんですか IT 特化して何かやるとか、
はい、
ならね、自分のおばあちゃんとか一緒に働いて全部置いてけぼりなん
で
全部一人でやらなあかんし、怒られるし、毎日喧嘩するし、
はい、
それが一番最初の苦労かな
あ
今も毎日喧嘩してますし
おばあちゃんと
で、まあ、今だから僕最近ねずっと帰れてないんで、はい、ゆっくりご飯食べて幸せかもしれないあそうねであと家族でやることが多かったり、
はい、
で今学生の子と違うことやってて もう肩並べてずっと一緒におるから、うん、そういう子たちとおる間はずっと仕事なんですよね
うん
なんでこう気が抜ける時がないっていうか僕自身がそうなんですよ多分周りの子ついてきてる子もっとしんどいんちゃうかなって思いながらいつも気使って仕事をしていかなあかんのは結構しんどいですね、
うん、
派遣やないけれども僕派遣会社の社員も一つから勉強したくてちょっと1年ぐらい経験したことがあるんですけど、
はい
はいまあ、派遣会社の場合は今日休みたいんですけどっていう電話が朝5時ぐらいからね何十件ってかかっていてそいつら全員に何言うてんねんお前という電話をずっと順番にしていくっていうやつやってだからこう休ませて仕事にやる気を持たせるってどうしたらいいかなって勉強したっていう今はそこまでしんどくないんですけどやっぱり自分はこれがやりたかったんだとかっていう思ったりしてこう意識がふわって若いと僕もそうですけどあれもやりたいこれもやりたいってそういう子たちをじゃあ違うこうやって頑張らんといろんな人に迷惑かかるでとか教えていくのがやっぱり難しい僕教師じゃないんで
うーん
最初は僕がね言ってること面白いワクワクする夢があるってみんな集まってくるけどそのいっぱい揃った玉をそれぞれ違う形しててもちろんいいんやけどやっぱパズルじゃないですけどねそれぞれがピースでいいんだけどちゃんと力を合わせた時に一つの絵になるようにやっていかんと自分たちもそうやし俺もそうやしっていうその環境づくりがむっちゃくちゃ難しいですね90人ぐらいのクラスの先生やってるような感じです。
あ
難しい。大変やな。求める
の。それぐらいかな。あとはもうご飯が外食が多い。
そうですよね。
野菜が圧倒的に足りてない。
気をつけて取ってください。バランスと考えて。
すぐね、なんか。食べるもん迷ったら、あ肉は裏切らんから、
ね、あ、美味しいですね
間
違いないそんな感じですかねでもまあ全部苦労は苦労ですけど楽しいですからね
うん
あんまり苦労やなって感じたことはないです
ありがとうございます、
はい、
続いてコーナーに移りたいと思います
これって
エアン。
このコーナーでは、西海さんの一押しのものや。 趣味などをちょっと聞いていこうかなと思います。
はい、
はい、何かありましたら。
そうですね、一押しのものは最近は本当にね、あのまあ関係、僕ずっと車大好きで車乗ってたんですけど、
はい、
あの年末に、去年の年末に大きいお釜を怒られまして車を失いまして、うん、で、まあ、それもあって帰れない日が続いてるんですけどなんで、そうですね、今こういう仕事してたらすっごい思うのが、こう友情、夢、努力やなって思うことが増えたんですよ。
へぇ、
自分自身のバイブルとして毎週月曜日は必ずジャンプを読むことから仕事はそこから始まるんですね。
あ、
はい、でやっぱりこう今読むと結構面白いですね、
ジャンプ。
ジャンプって女だから分かんないですけど、男の子っていつまで一生読むんですかあれ
一生読めます
ね、一生読める。
気がついたらジャンプ読んでるっていう。
そう、特に一遍読み出すと本当にあのずっと毎週買っちゃいます、
ね、うん、
あの大きい冊子が家にももうダダダダダダって、う
ん、あのコアトリエ来ていただいたら、とりあえず去年の朝、はい、コアトリエ始まってからジャンプは出るんですよ
ジャンプ博物館ね
すごくね、あのジャンプ自体もその中に今の流れっていうんかな、
はい、
あの今そのものづくりのことで言ったらクールジャパンっていうのあれでしょ、こう言ってたりとか、
はい、
と一緒でこうなんかこう時代の変換期なんでしょうね、うん、ジャンプがものすごく面白くなってきて、
おー、うん、中でも一番今これ来てるなって思うジャンプね。
なんやろね、なんかどれも悪いけどね。悪いなこいつやっぱりって思いなが
ら。悪いんですか？
悪い。
あ、僕らあの悪いって言ったりするんですよ。面白い。悪いとかずるいとか。会社内の流行語ですけど。なんだろう。まあ、でも今すごい好きで面白いなってものはずっとラブコメ最近読んでなかったんで、ニセ恋いうやつがあるんですけど、
はい、
うん、こっつおもろいよね、
お
キュンってする、あこんなんなかったら俺学校すぐ辞めたし
自分と照らし合わせて、
うん、そうそうそう、俺こんなんなかったな
結構少女漫画もいけはるん違います読んでみ
た
い
ね。だからそうや言ったらよかった、あのこういうことしてるとなんかねパラキスなイメージで、
はい、
仕事のイメージ取られるんですけど、僕パラキスじゃないですよ。この今コアタレっていうのすごいパラキスのイメージで取られるんですけど、
あ
ご近所物語なんです。
持ってます。
めちゃくちゃ面白い。こっち世代でめちゃくちゃ面白くて、うん、ね、まあ、漫画大好きです。
へー、
うーん、あ、まあ、趣味は食べ歩きですかね。
あ、やっぱり。
あのなんか千葉の街結構面白い店あるんですよ。卸の町やからってあんまり一般の方来られないし、おばあちゃんが多いイメージとかきっと皆さん持ってあるんちゃうかなと思うんです。うん、若いもんは心斎橋とか、
そうですね、
梅田とか、はい、最近やったら茶屋町とか、
はい、
ちょっとおしゃれな、はい、
でもね美味しくてコスパ効いてるお店結構あって、
へ
ー、自分そこの商売人で、
はい、
堺には住んでるけれどももともと生まれたもんしずっとその町でおばあちゃんと手つなぎながら毎日歩いてやってたんで、やっぱり好きなんですよねこの町が。だからいろんなお店回ってはもう写真撮って全部玄関から撮って、この秋ぐらいにはこの町のポータルサイト作ったろうかなと思って、あのご飯食べすぎや、あんた外食費かかりすぎやよって言うおばあちゃんに怒られんねんけど
おばあちゃん出演します
俺が稼いでんのに怒られんねんけど、はい、ちゃうねん、これはポータルサイトを作るための経費や毎日毎日食べ歩いてめちゃくちゃ美味しい店多いんで、
うん、
あの本町からちょっと南北ぐらい、南九王子町っていうところ、神社だと難波神社さんとかがあるんですけど、あの、ね、南千葉とかすごいクローズアップされてるじゃないですか、
はい、
あので皆さん遊びに来ていただいたら、
はい、興味あります、
興味あります。
怪しい佇まいの中入っていってこその美味しいお店なんで、ほんまにいい店多いんで、
うん、私就活してて本町の駅で降りることが結構あるんですよ、
はい、
駅で言ったら何駅になるんですか？
本町と新西橋の間かな。
あ、今度探してみようかな。
そうですね、
はい、
あのうちは心斎橋とその横の角に面してるんで、心斎橋にボーッと歩いてきてもらったら分かると思う、
はいはいはい、
ちょっと美味しい店って言ってくれたらすぐ連れて
行
き
ます
。お店の前にもいっぱいフリーペーパー飾って、自称コンシェルジュや言ってるのに来てもらって、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これってエアンのコーナーでした。
ピテラジ、
それでは最後に学生に向けて一言お願いします。
はい、これは、就職を意識したような感じで、
もうどの世
代も、はい、いやもうほんま大変な時代だと思いますね。はい、僕なんかも大阪芸大おって辞めたけど、はい、大阪芸大音楽学部ですよ。就職案内掲示板みたいな音楽学部用のやつがあって、ローソンの店長おっと言うて慣れしに来たんや。毎月ね100万ぐらいなくなるんですよ、ね、音楽やってたら、まあ、学費がね普通とやっぱりちゃうんですよ。何しとってんって思って、でもやっぱりブレへんかったことが必ず後でついてきます。でしんどいことほど、僕は35までかなって思うんですけど、しんどいことほど進んで取り組んでもらえる。例えば若い子たちが島田紳助さんの講義とかでも有名やけれども、その是か非か置いといてね、はい、若い子たちがの人生を俺に触れるんやったら俺は今すぐ1億渡すと、それぐらいの価値が、最低でもその価値がみんなにはあると思うんですよ。それが35までやったとしたら、35までボーっとしてたら1億ほかしてるようなもんなんですよね、は
い、
みんな
も。
だからそれができないと今も僕欲しいから1億渡すわってぐらいになる。やっぱりポテンシャルがあると思ってね、自分がやりたいこととか夢とか、その大層なことじゃなくて、自分っていうのはこういう人間でありたいと、こう誰かにとってこうありたいっていう心は絶対ブレんといてほしいな。そのブレへんかったことが結局僕の場合だったら音楽業界の方とまたイベントでピカバーっていくことになったり、服屋のはずやのにっていうことにつながって、自分はそれを体感してるんで、夢ばっかり追っかけんとって大人には言われるけど、こんな時代やから。だけどしっかり芯はぶらさずに、
はい、
大人に言うことをこうやって分かったって言う、聞いてるふうにしながら野望は捨てずに、
はい、
大きく踏み出していってほしいなって思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
第38回目のゲストはあまたクリエイティブの専務取締役の西海聡さんでした。第37回第38回目の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございます。
エアンラジオの次回の配信は7月8日からとなっております。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。さよなら。
さよなら。